夕ガチャマエストロ。第2水曜日は高崎商科大学特任教授の熊倉浩康先生に群馬を見つめ直すお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、熊倉先生には、昨年度までの2年間、県立女子大学出前講座、上毛かるたで見直す群馬の姿というタイトルでお話をしていただきましたが、今年度は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力というタイトルとなります。群馬の底力、どんなものでしょう？どんな内容のシリーズになりますか？
まあ、群馬という場所がどんな力を本当に持ってるんだろう。特にやっぱ大地の力と、その大地が生み出した人々の暮らしが今どんな姿になっていて、これからどんな課題を持ってるんだろうということを、少し上毛かるたのバージョンアップで考えていきたいなというふうに思っています。まあ、それでね、みんな意外なことを思われるかもしれませんけど、古代東国とよく今言われてますね。
そうですね、話題になってますね。
で、特に知事がお力を入れて東北文化の中心としての群馬って言うんだけれども、東国というのは東の国という言葉の漢字を当てたことが東国なんですね。で、東国の都という言い方をします、ね、で、それを我々比喩のように思ってるけれども、実は比喩ではなくて、本当に実態なんだっていうことをまず皆さんに感じてもらおうと。
群馬が都っていうと、今からはちょっと想像できない気がしますよね。
京都あるいは奈良の都と群馬の都って双子のようなというか、相似形なんですね。まず京都の都、京都の都って変な言い方だけど、京都ってイメージした時に、京都の町って北に山がありますよね。北山と言いますね。そして鴨川が流れていて、鴨川はどちらかというと京都の都の中では東側を流れている大河ですね。そして京都の町から太宰府、九州に向かって、いや山陽道という道が走っています。そして実は京都の南には小倉池といって、今はもうなくなってしまった大きな水たまりがあったんですね。イメージをすると、北に山があって、東に大河が流れて、南に水たまり、大きな水たまり、これ海でもいいんですけど、で、西に大きな道が走っている。この形って古代の中国の皆さんが考えた理想の都の形なんですね。で、それぞれに、古代の中国の皆さんはそこに聖なる獣というか、霊獣と言いますけど、生き物をイメージしました。南の方が朱雀、朱雀王子って言いますよね。
聞いたことありますね。
まあ、スズメって使うんだけれど、まあ、鳳凰のようなもので赤い、そして東に青龍、青い龍がいる、西に白虎、白虎体ってことはありますよね。
そうですね。
北は玄武といって、これ亀と蛇とが絡まってるんだけど、実はこれスッポンなんですね。
スッポンの聖なる獣なんですね。
で、その青龍、白虎、朱雀、玄武、これを獅神または獅神って言うんですけれども、その形が整っているのが京都の都だ。奈良もそうなんですけど、それで群馬県のちょっと絵をみんな頭の中で描いてください。北には本当に山がそびえてますよね。
そうですね。
谷川岳もあるし、元白根もあるし、草津白根もあるし、日光白根もずっと山が、これはずっと行けば浅間山まで続いてますね。そして真ん中をどちらかというと東側に向かって大河、利根川が流れていきます。で、南は考えてみると、遥か向こうかもしれないけれども、江戸湾、東京湾があって、近代に入るまでは、近世近代に入るまでは、江戸から、今東京の町の真ん中とか埼玉県の南部って泥湿地だったんですね。まさに大きな水たまりです。
なるほど。
そして西側には東山道、山津道、中山道になりますけれど、その道がまさに都に向かって走っていた。京都の町と全く同じ形でしょ。
不思議ですね、なんだか。
ですから内陸、内陸っていうけれども、そういう形を持った内陸なんですね。これ奈良、お隣の長野県や岐阜県や、あるいは栃木県で、 同じ内陸というけど考えられないでしょ、
はい、
滋賀県だって真ん中に湖があるけれど今のような形にはなりませんね。だから古代の人々、まあ、古代の地政学と言っていいのかわからないけれども、中国の人たちが考えた都の理想の形が実は奈良京都と群馬にあったんですよ。
すごい、群馬条件が揃っていたんですね。
だからここは飛鳥奈良時代におけるまさに東の都の地だった。ここからさらに東の方にある人々を、日本の国の中に仲間に入れていく時の大きな出発点だ。だから古代東国のまさに都であり続けたのはきちんと理由があるんですよ、は
い、なるほど。
さらにね、もっと面白いことがありましたね、はい、奈良の都を開いた時に元明天皇という奈良の都を開かれた天皇様がね、どうしたかというと、奈良という都は私心資金にかなっていて、そして三山が鎮をなすといった、はい、3つの山、ほら群馬でしょ。
そうですね、
上毛三山がちゃんと4つの霊樹に囲まれている真ん中に3つの山がある、はい、まさに都の地でしょう、ね、そういう意味でもう一度私たちは飛鳥奈良時代を中心とする、もちろんそれは古墳時代平安時代まで広がっていくけれども、なぜ群馬が古代において大国であり、ね、かつ東国吾妻の国の中心であったかっていうのは、そこまで見ていかないといけないだろうな。でそうやって考えてみるとね、
はい、
今度はその、中国の人々が考えた、古代中国の人々が考え、そして古代の韓国の人々や古代の日本の人々が受け入れたその地政学的な位置づけの中で、今度はその大地はどんな力を持っているだろうか、そのことをもう一度考えてみると、
はい、
やっぱり古代の中国の哲学を持って群馬を見直す必要がありますね。
うん、
古代の言葉で哲学で言うと陰陽とか、
はい、
五行とかって言います。陰陽っていうのは影と火と書きますけどね、はい、三陰道三陽道の陰と陽ですよね。それが調和をしているということが素の地が安定している。五行というのは木火土金水と言って木火木火土、
はい、
金そして水ですね、うん、これがそれぞれを生み出していく。例えば水は木を生み出しますね。ね、で木は火を生み出す、
はい、
火は金を生み出す、金は土を生み出す、こういうのを、総称と言って、うん、喉が生み出されていく力ですね、
はい、
その力を考えた時に私たちはこの群馬がまさに木火土金水がきれいにつながっている土地であるということを、思うことができます、ね、第1回目は、まあ、水の話からしていこうと思うんですけどね、
はい、
ただそうなった時にそれが非常に優れてるね、素晴らしいねっていうだけではなくて、それがどんな力を、ある意味では人間の力を超えた力を発揮しますから、時には災害も生み出す、
はい、
ね、群馬は災害がない、災害がないというふうに我々は簡単に言うんだけれども、
そうですね、イメージありますよね、ね、
でも何度も実は洪水に遭っています、
はい、
一方で洪水に遭うのにもかかわらず赤城の南面から今の平野部については水が十分に行き渡らなかった、ね、だから女堀という、完全に通じることもできなかった堀があったり、
はい、
ね、そのいろんな開拓や歴史がある。一方で火といえば、まあ、ここは群馬は火山の土地ですよ ね、
うん、
ね、この間元白根さんが噴火をして、まあ、草津の皆さんは大変な風評被害も実際の被害も受けられた、ね、でもその火の力は逆に水を温めることによってそのマグマの力が温泉という私たちに恵みを与えてくれている、
うん、そうですね、
そういう意味では私たちは群馬の持っている底知れない素晴らしい力を正しく恐れながら、
はい、
そして賢く使っていくということがとても大切になります。今ユネスコだとかいろんな世界機関は自然に対して正しい恐れを持ちながら、正しい恐れを持つことは科学的な知識をきちっと持ってそれに対処すると同時に、その力を人とそしてこの地球上のあらゆる生命のために賢く使っていく、
はい、
ね、オセなんか特に賢く使うワイズユースということ言われてますよね。でそういうものをどうやって私たちは組み立てていくかという意味でも、世界に範を示すことができるような地が この群馬でもありますということをできるだけ丁寧に皆さんにお知らせをしていきたい、そう思った時にね、大和言葉の中に賢しという言葉、はい、今賢いという言葉につながる形容詞なんですね、
はい、
で賢しむというのは動詞なんですけどね、この賢いとか賢しとか賢しむという言葉にはだいたい2つの漢字が当てはまるんですよ、
はい、
一つは恐れるという畏敬の念とか畏怖をするっていう畏という字がありますね、はい、ちょっと難しい漢字、もう一つは賢明にとか、ね、賢作というような賢い、いわゆるその両方の言葉が、はい、大和言葉ではどちらも賢むあるいは賢しですね、賢むって言葉でよく皆さん知ってるのは、
はい、
あの宮司さんが神主様がね、賢み賢み回すというでしょう、
はい、
あれは恐れるだけじゃなくて正しく私たちはそれを認識して、
はい、
だからその力を私たちに与えていただいて、この世の中にみんなが暮らしていくとこを作っていくんだ、でそういう基盤がある、そのことを群馬の水木そういう力の中から改めて見ていきたいと思っています、う
ん、はい、
で第1回は来月になりますけれども水の力を話したいと思っています。
過去からつながっているそういう群馬の底力知っていくことでこれからとか未来につながるようなことも分かってきそうですね、
はい、
とても楽しみにしております。
大きな課題数多くあります、
はいはい、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
夕ガチャマエストロ、今回は高崎商科大学出前講座、これが群馬の底力をお送りしました。